そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、下平さん、今週から、はい、違う、今週からじゃない、2週くらい前からになるのかしら。
はい、
新しい配信プラットフォームでの配信も始まりまして、
はい、
お気づきになったかな、これまでのリスナーさんは。ね、うん、それからそちらの方でね、新しい配信プラットフォームの方で、こちらの番組をですね、はい、見つけてくださったあなた、うん、初めましてというにはもう何回か聞いてらっしゃる気がするけれどもまあ、ここから聞いてくださる方もいらっしゃるでしょう。うん、なんとですね、我々、
はい、
ラジオクラウドで配信が始まりましたね。
はい。
さあ、じゃあですね、このラジオクラウドって一体何なのよっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。
うん。
ラジオクラウドはですね、ラジオの番組が放送後にアーカイブされてていっぱい聞けるやつ。うんうん、ほら、雑だ。
そういうやつ。
でも、そういうやつでしょ。僕もね、
そうですね、
昔からね、以前からね、TBS ラジオクラウドだった時から、
はい、
利用させてもらってまして、大変お世話になってます。
はい。
そこでですね、ほら、今年2020年はね、ポッドキャスト元年なんていう風にして日本で言われてまして、
うん、
そちらがですね、ポッドキャストも配信したいと。
はいはい。
ひいては、そんなプロジェクトの番組も配信してやろうかと。
ね、
このようにですね、こんな上から目線ではなかったですよ。で、中の方とね、会議もしまして、はい、大変楽しい会議をね、夜中にね、延々とやるっていうね、
うん、
そういったことで楽しかったですね。もうね、未来が見えてきましたね。まあ、あちらさんはですね、だいぶお疲れになったような気がしますけれども、はい、
うん、
ね、そういった経緯がありまして、我々、ここでですね、配信が始まることになりまして、で、はい、せっかくですね、新しい配信プラットフォームラジオクラウドさんからも配信が始まりましたし、
うん、
これを機にね、聞き始めてくださっているって方もいらっしゃると思うので、
はい、
そんな雑貨店、そんなプロジェクトっていうのは一体何なのかというのをですね、改めてご紹介しておこうと思うんですね。
はい、
今皆さんが聞いてらっしゃる番組はそんな雑貨店と言いまして、私店長の和田がね、気になったことを勝手に喋って、はい、
うん、
それに常連の下平さんがはーって言って帰っていくっていう、はい、ただこれだけの番組なんですが、
うん、
ね、我々はそんなプロジェクトっていう、まあ、ポッドキャスト配信チームでポッドキャスト番組をいくつもお送りしてるわけなんですよ。
は
い、でまずはですね、その元祖と言っていい元祖そんなことないっしょっていう番組がありまして、
はい、
こちらはですね、リーダーの竹内さんとアシスタント畑中さんのお二人で、
うん、
こちらの番組は何番組って言ったらいいんでしょうね、雑談です。
はい、
雑談っていうかですね、リーダーの竹内さんの主に愚痴です。
ん？
ね、こんなことがあってね、おい、ちょっと聞いてくれよと。はいはい、でもね、お得情報もいっぱいね、出てくるんですよね。うん、
はいはい。
キャリアっていうの、
はいはい、
こういうところをこう利用すると得ですよとか、
うん、
で、こういった商品があって、こういうのを使うと得ですよとかね。
うん、
で、またね、プレゼントとかもよくやってるんですよ、あそこね。
うん、うん。
なんてこともやっている、そういった番組。
はい、
それからですね、そんな理科の時間 B っていうのがありまして、
はい、
こちらはですね、吉安さんという方がホストやってらっしゃって、それから香里さんという方がね、アシスタントやってらっしゃるんですが、
はい、
理科の番組です、
はい、
っていうとね、堅苦しく感じるかもしれませんけども、理科にまつわるというか、日常生活の中でもね、理科的な見方をすると、はい、世界がこんな風に変わって見えますよとか、非常にですね、うん、比較的というか非常に肩の力抜けてる番組ですよ。
はい、
難しく理論でとかではないです、
うんうん
う
ん、
こういうのってね、こういう風にして考えていくとこんな見方ができましてとかね、
うん、
であとはですね、ダジャレもよくね、
頻発する
番組ではありますよ。ですね、まあ、理科興味ないよって方も一回聞いてみるとね、あ、理科とか科学ってこういう見方もできるのねとか、こんなところに生かされてるのねってことを知ることもできる番組になってます。
はい、
それからですね、そんな美術の時間っていうのがありまして、
うん、
こちらはですね、ラチさんという、この方ご自身がプロなんですよね、
はい、うんうん、
プロのデザイナー、
はい、
プロのデザイナーが美術のお話をするっていう、
うん、
で今のところですね、いろんな美術の歴史とかね、
うん、
っていうのを中心にお話をされていて、なんか最近は、はい、FM ラジオにも出てるんでしょ。
出てましたね。
しかもなんか月1でレギュラーなんでしょ
らしいですよね。
ベイ FM とかに出てるんでしょ
らしいですよね。
ねえ、呼んでくれればいつでも我々もね、
うん、行きますよ。
すぐ乗ろうとする。ね、でそんな我々はそんな雑貨店と言いまして、
はい、
雑学番組と一応呼ばれていますけれども、
うん、
そんな大層なことはやってないです。
ん？
私、和田が気になったからちょっと調べてみたよと。
うん。
ね、で、気になったから、手っ取り早いからプロに話を聞きに行ってきたよと。
うんうんうん、
いうことをよくやっておりまして、
はいはい、
これまでにですね、大変たくさんの方にご迷惑、大変たくさんの方にね、ご出演いただいて、本当にありがたいなと思ってるんですが、はい、例えばですね、この世界の片隅の片渕綱雄監督、
はい、
下平さん、僕改めてね、この資料を見たらね、うんうん、もう3回出てくださってるのね。
すごい。
しかも全部道端とかでね、お話を聞いたりするっていうね。
そうですね、
そういったですね、語れていただいてますし、それからですね、せっかくですから映画アニメ関係でね、申し上げますと、
はい、
岩波義和音響監督。
はい。
岩波監督はですね、金勘定のできない大御所って言われてるんですか？ね、それから、うん、ですね、論判で、
はい、
映画館の音響調整に行く監督と言われて、うん、そういうコアなところから攻めるんじゃないって言われますよ。ガルパンとかね。
そうですよね。
そうそう、サンダルサンダル。セッタでね。ガルパンとかね。
うん。
それから、ソードアートオンラインとか。
はい。
こういったね、非常にこう、規模の大きい素敵な番組の、アニメ番組の音響監督やってらっしゃる。
はい。
こういった世界的にもね、非常に名の通った方でらっしゃるんですよ。その方にもね、インタビューに出ていただいたりとかやってますね。
はい、はい。
それからですね、ポリゴンピクチャーズっていうね、
はい。
CG、まあ、CG アニメ会社っていうよりは CG イメージスタジオがありまして、
うんうん、
そちらのですね、社長ですよ。ね、CEO ですよ。塩田修造 CEO にですね、独占インタビューって言いましたよね。
やりましたね。
ポリコンピクチャーズの会議室で、
うん、
こってり1時間以上話を伺うっていうね。
うん、
そんなこともやっておりますね。それからもちろん、ポリゴンピクチャーズの同じく、空挺ドラゴンズでね、はい、監督なさいました、うん、それからね、来年2021年公開になるのかな、シドニアの騎士の劇場版、はい、
うん、
愛紡ぐ星の、こちらも監督なさるんですかね、吉平タディ忠宏監督、
はい、
この方にもですね、またポリゴンピクチャーズの会議室でね、お話を伺うなんてこともやってまいりまして、で、その一方でですね、はい、科学者の方々にもお話伺ってまして、
はいはい。
はやぶさ2のね、ミッションマネージャーの吉川誠教授、准教授にもお話伺いましたし、
うん、
それからですね、ちょこちょこっと出ていただいているのはですね、はやぶさ2の、プロジェクトマネージャーの津田雄一先生、
うん、
出ていただいてますね。
うん、ちょこちょこっておかしいですよね。
おかしいんですよ。ああいった方にちょこっと出てもらうっていうのは。しかもね、見つけてね、あ、先生、ちょっと出てもらっていいですかっていう。
また、ね、なんて軽い。
そうなの。またね。
出演以来。
心よく出ていただけるの。じゃあ、メッセージいいですか、はい、はいって言って。それからですね、国立天文台の山岡仁先生とかね。
うん。
それからですね、車関係でもありますね。車関係では、ル・マン24時間レースに最も数多く出場してらっしゃる寺田洋次郎さん、はい、ね、ミスター・ル・マンですよ、
は
い、
ね、
この方にも、この方にもですね、おいでいただいてインタビュー答えていただいてと、それからですね、サスペンションの神様と言われている国政久夫さんにも、たっぷりですね、独占インタビューして、
うん、
で、どうなんですか最近の車はと、
うん、
ね、どういう風に乗りゃいいんですかと、
うん、
しかもね、運転方法を教えてくださいって言って一緒に車乗ってもらってね、
う
ん、
そう
1対1で車運転してもらうっていうね、和田が喜んでいるだけという、
そう、
そんなのもありましたね。それから、あ、それからですね、 BMW ジャパンの、前 CEO ペーター・クロンシュナーブルさんにも出ていただき、はい、BMW ジャパンの元社長、前社長ですよ、
うん、
この方にもですねおいでいただくっていう、なんだろうこの番組っていうねそういった番組です。あ、国王にも出てもらったことある思い出しちゃった。
そうでしたそうでした、
シーランド公国の国王にも出てもらったことある、
うん、ですね、
そういった番組です
今上がってる名前おかしいですよね。
おかしいですよ、
素人番組なのに。
これだけじゃないですからね他にもね芸術家の方とかね、
はい、
映画館の支配人とかね、そういった方々でしょうねだからね本当にね、うん、いろんな意味で目が離せないと思うの何しやがるこの番組と
、うん、まあ ね
予想がつきませんから、だって気になっちゃったんだもの、
うんうん、
本当にねいつもありがたいなと思ってるんです、はい、何もねお礼できないのにね心よく出ていただいて、みんなねそういった一流どころの方々はね優しいの、心よく出ていただけるの、
うん、はい、
だから今後もねやっていきますよ
ああでしょうね、
はい、今後もいろんな方においで、そしてですね一度捕まえた方は話さないっていうのが私の時ですから今後も繰り返し出ていただこうとは思っておりますので、ですね、聞いてらっしゃるリスナーの皆さんも、油断なく、はい、それからですね、うん、これまで出ちゃった方々も、
うんうん、
覚悟して、いつ和田が現れるかわかりませんから、ね、そういった番組を展開しておりまして、
はい、
でね、我々のこの番組作っていく上でのエネルギー源っていうのがありましてね、それ皆様からのメールなわけですよ、う
ん、はいはい、
またねメールもね和田店長が行ってきたこんな場所にね自分も行ってきましたとかね、はい、同じもの食ってきましたとかね、かなりいただくんですよね
皆さん結構行動的ですよね、
行動的ですね、うん、そしてね行動的なのをね恥じてらっしゃったりするんですね、ですね、この方はですねどこ行っちゃったかな、メールがねこの方はですねゆこぽんさんからいただいたメールなんですけども、
はいはい、
ですねメールの内容を割愛してご紹介しますので、ね、今回は、
うんうんうん、
第217回では冒頭でいきなりメールを読まれるとは思ってもみなかったのでびっくりしました、でそもそも読まれるっていう思いで送っていなかったのでびっくりしました、恥ずかしかったですと、そしてですね、うん、第229回でも、そういった、メールを紹介したわけではないんだけれども、この方がこんなことやってきましたっていうのをねご紹介を、うん、番組の中でしまして、
はい、
これまた触れられないと思っていたら話題に出されてびっくりしました、配信されたらすぐ動く雑貨店リスナーの鏡リスナーみたいになってしまった気がしますが、たまたまですっていう風にして言い訳なさってますので行動を恥じることはないですよね、ご自分のなさった行動をいいのよ、雑貨店リスナーの鏡リスナーみたいになってしまった気がしますってのは何ですか、ね、なっていいじゃないですかそもそもですね店長の和田はその行動を先走ってやってるわけですからね、
まあ
店長本人はどう思えばいいんだと、自分の人生を恥じることになるじゃないですかねえ、ですので恥じない恥じないね、でそういったメールの中の一つにですね、はい、まあ、メールの一つといいますか、我々そんなプロジェクトではねこんなこともやってるんですね、ホームページの方からですねご寄付のお願いっていうのをしてるんですよ、はい、我々有料配信もしておりますけれども、貴重な貴重なこの運営資金といたしまして、
うんうん、
このサーバー代とかねメールアドレスの管理費とかあるんでしょ、
うんうん
ね、でそういうのをですね皆様からの、ご寄付で運営しているんですね、
はい、
でご寄付をですねいただくと、ホームページ見ていただいて、うん、ご寄付のご案内っていうところを見ていただくと、こうしてご寄付いただけるとありがたいですって案内出てくるんですが、
は
い、そうやってご寄付いただくと我々がですね、ご寄付いただいた方のメッセージを読み上げることができるんですね、
はい、
なので、ですね、例えばですけども、今自分はこういう活動していて広めたいとか、うん、こんな商品作ってますとかね、
うん、
お店の宣伝でもいいわけですよ、
はい、
それからね誕生日メッセージとかね、
うん、
誕生日メッセージといえばこの方のを紹介しましたね、ですね、アコさん、
はいはい、
ね、アコさんっていう方から息子さんにね、うん、誕生日メッセージ送りたいんだっていう風にしていただきまして、その後ですね、はい、お礼のメッセージもいただいたんですよ。
お、
じゃあお読みしましょうかね、
はい、
店長和田さん、下平さん、いつもいつも楽しいトークありがとうございます。先日息子のお誕生日メッセージをお願いしたアコです。我が愛息メリスにお誕生日メッセージを送っていただき本当にありがとうございました。お二人の息の合わないバースデーソングには爆笑させていただきました。息子もすごく喜んでいましたが、番組にメッセージするのは恥ずかしいらしく、代わりにまた母がメッセージしましたといただいたんですね。
はい、
ですね、アコさんちゃんと聞きましたか聞きました 我々はね、スカイプ、はい、まあ、通話アプリですね。通話アプリを通じて収録しているので、どうしてもタイミングずれるんですよね。
はい。
で、そのタイミングがずれちゃうので、まあ、しょうがないよねって言って一回収録しましたが、
はい。
ずれっずれのね、ハッピーバースデーをね。番組最後まで聞きました、あこさん。最後の方にちゃんと揃ったやつも入れといたでしょ
入れましたよ。
そういうとこちゃんと聞いていく。ね。ですので、ですね、そんないいプロジェクトには、ご寄付いただくと、いろんな番組で、ね、はい、パーソナリティ番組も指定できますからね。はい、はい。メッセージ読んでくれっていう。
うん、
そういう風にして、メッセージをお読みすることもできますので、ご利用いただいて。はい、そして特にそんない雑貨店は、
うん、
最後の最後の、もっと後まで聞かないと、いつ番組終わるかわかりませんからね。うん、じゃあまた来週なんて言った後に、さらに話をしているケースがありますので、
そう、そこにおまけがついたりしますよね、たまに。
そうですよ。ね、油断しちゃいけませんよ。二人でね、まだねちねち話をしていたり、ね、あだこうだ言ってたり、それから、
言ってますね、
綿がどっかに出かけてきたのをね、
うんうん、
こんなとこ行ってきましたって言ってつけたりね。
そう。
そろそろまたつくんじゃないかな。ね、なんて
言ったな、これ。
思っていますので、いつつくかわかりませんよ。
はいはい。
フォト収録はね、編集大変なんですよ、やっぱり。いいですか、皆さん。我々はですね、素人ですからね。
はい。
我々喋り専門家ではありませんので、それぞれ定職を持ってるんです。仕事を持ってるんですよ。
はい、
ね。その素人が勝手にやってる番組が、こういったそんな雑貨店をはじめとする、そんなプロジェクトの番組ですので、
はい、
まあまあまあ、広い心で見ていただいて、
うん。
だからね、間違ったことも言うかもしれませんよ。そんな時には怒らない。ね。そういった時には、ああ、そうかいと。このぐらいの気持ちでね。
教えてください。
そうですよね。皆さんが頼りですよ。だって一個一個の分野はね、うん、皆さんの方が詳しいはずなんだから。
そうですね。
だって今日やるのなんてね、素人手出しちゃいけないとこやりますよ。心理学やりますよ。
わあ。
もう皆さんはね、タイトルをお読みになってますから、あ、これやるのねと思ってらっしゃるかもしれませんけども、
うんうん、
下平さんのはですね、何にも知らないんです、はい、この段階で。本当に打ち合わせがないんです、うちの番組は。
ないですよ。
どうですか、回線は大丈夫ですかなんつってね、番組始まる前にチェックして、
うんうん、
最近どうですかと、はい。最近どうですかって言いながらお互い話を聞いてないっていうね。そうですね、ねえ、なんて言って、よし、じゃあチェック OK です、始めましょうか、なんて言って、始まるのがそんなに雑貨店ですから。この段階で下平さんは、心理学をやるなんてことは、これっぽっちも思ってないんですね。
はい、思ってませんでした。
しかもですね、アドラー心理学っていうのをやろうと思ってるんですよ。
ほう。
下平さんご存知ですか、アドラー心理学。
いえ、心理学なんて全く。
これはですね、アドラー心理学ね、ここ数年、まあ、10年弱くらいかな、日本で流行ってるんです。
うんうん。
で、このアドラー心理学っていうのはなぜ流行ったのかな、なんて話から、
はい。
一体どういう内容なんだと。いうお話をですね、してみたいんで、まあ知ってらっしゃる方は知ってらっしゃるし、本なんかもね、今バンバン売れているので、はい、
うん、
そういった、ただね、まあ難しかったりもするんですよ。それからね、
はいはい、
ちょっと間違いって僕が言うのはちょっと生意気なんですが、
うん、
ちょっとバカって伝わっちゃってたりするような部分もあるので、その辺をできるだけね、本来のアドラー心理学に忠実にお話をして、していければな、なんていうふうに思っております。
うん、
じゃ軽くですね、オープニングで、アドラー心理学、まあ、アドラー心理学を作った方のお話をしておこうと思うんですが、
はい。
まあ、アドラーってお名前なんですね。
うん。
で、アルフレッド・アドラーって言いまして、
はい。
1870年にオーストリアで生まれます。
うん。
で、オーストリアはですね、まあ、ドイツ語がメインで使われている言葉なので、本当はね、アルフレート・アドラーっていうのがドイツ語での発音になります。
うん。
で、この方ですね、フロイトとかユングって下平さん聞いたことあります？
名前だけはありますよ。
名前はありますか、
うん、
フロイトとかユングに並ぶね、現代心理学の基礎を築いた一人なんですよ。
へぇ。
ユングっていうのはフロイトの弟子なんですね。
うん。
で、もう一方でアドラーはですね、フロイトの共同研究者なんです。
へぇ。
一緒にね、研究してたの。なんかよく、うんうん。ところがですね、やっぱりお前とはね、考え方が違うって言って、まあ音楽性の違いもあったんでしょう。ね、ですね、嘘、そういうこと言うからね、間違ってるよって言われちゃう。ね、音楽性の違いは多分ないと思う。考え方の違いでね。
ああ、はいはい。
フロイトはね、原因思考だったんですよ、うん。いろんなことに原因があって、今の心理状態とか精神状態があって、うん、 精神的なね症状っていうのも原因があってそうなってるんだよって考えるんですね。
はい。
アドラーはね全く逆に考えてるんです。
うん。
我々普通はね原因があって今こうなってますとか心のね、うん、状態っていうのは決まるよって考えるじゃないですか。
うん。
アドラーはね目的思考なんですよ。
うん。
原因があってこうなるんじゃなくて全てに目的があって、うん、そのために心理状態っていうのが形作られていくんだよっていうふうにして考えます。全く逆なんですね。うんうん、
逆ですね。
例えばね下平さんも多分そうだったんじゃないかなと思うんですが、
うん、
掃除しなさいって言われると掃除したくなくなりませんか？
うん、ありますね。
そうですよね、
うん、
子供ってそうじゃないですか。お母さんにね、うん、あんたもう部屋汚いから掃除しなさいって言われると、
うん、
これはもうね、ああお母さんがそうやって言うから掃除したくなくなっちゃったって言うんですね、
うん、
ところがね、まあ、フロイトは掃除しなさいって言われたことが原因で掃除したくなるって考えるんですが、アドラーはね、はい、もともと掃除をしたくないっていう目的を持ってたんだと。
あ、
そこに掃除しなさいっていういい理由が転がってきたから、
うん、
ナイスとガッチリキャッチ
お
で利用したんだよっていうふうにして考えていきます、
うんうん、
でこれを拡張していってね、人間はもともと持っている目的というものにありとあらゆる理由とか手段を見つけて利用するんだと。
あ、
これねかっこよく言うと人間には目的があってありとあらゆる人がその目的を叶えるべく行動しているんだっていう風にして考えていくんですね、
うん、
でこれがね時代にマッチしまして、
うん、
アドラー心理学が今ですね流行ってるんですね。
おー、
なのでこれを今日はお話ししていきたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。下平さん大変。
え？
すごく大事なこと言い忘れてた。
なんですか？
我々は iTunes で配信してますね。
大元言ってないですね。
そうですね。もしね iTunes で聞いてらっしゃる方がいらっしゃったらば、まあ、気に入っていただけたらね、コメントとかね、星をつけていただいて、はい、よかったよ面白かったよって言ってね。星5つつけていただいてです。ね。
うんうん。
で、それからですね、ホームページでももちろん配信してますね。
はい。
それからですね、Spotify でも。
はい。
Spotify でも Spotify してますね。
してますよ。
そうですね、一番大事なこと忘れちゃいけない。audiobook.jp さんからも配信してるんですよってことをもっとちゃんと言わなくちゃいけなかった。
そうですよね。
audiobook.jp さんからは、有料配信をしてまして、こちらで、聞き放題プランとか、まあ、単発でもね、お買い求めいただけるんですけども、聞き放題プランでね、他の朗読している本とかもね、うん、一緒に聞けるようなプランで聞いていただいてると、うん、そこでしか聞けない有料配信が、
はい。
ね、じゃあまた来週って終わった後に、
はい。
さらに喋ってるっていうね、
うん。
そこも聞くことができますので、
うん。
和田と下平さんのお話がもっと聞きたいっていう、ちょっとアレな方々はですね、
うん。
そちらで自分の精神力を試していただいて、ね、それをね、ちゃんと言っとかなくちゃダメですよ、下平さん。
そうですね。
我々の貴重な貴重なね、収入源。自ら立っていくスタイル。これは、
ダメだ。
これはダメだ。そんな雑貨店。さあさあさあ下平さん、
はい、
アドラー心理学についてお話をしていこうと思うんですが、
うん、
アドラー心理学もちろんね、アドラーさんご本人はアドラー心理学って呼んでませんからね。
うんうん、まあそうですよね。
それはそうですよ。自分のね作った心理学を、
うん、
自分の名前つけて何とか心理学、アドラー心理学って呼ぶわけはないんでね。それは後世の人たちがつけた名前であって、
はいはい、
彼自身はですね、自分の心理学を個人心理学って呼びました。
お、
この個人っていうのはまあ一人一人インディビジュアルのことですね。
うん。
で、人の心っていうのはその人だけのものだから、外からの影響を受けないと。
ほう。
で、それどころかね、自分の過去にすら縛られないよっていう意味で個人心理学って呼んだんですね。
へえ。
でね、自分の過去に縛られないっていうことは、
うん。
アドラーによればですけども、
はい。
トラウマも存在しないよと。
ん？
だってトラウマって過去の現象、過去の事象が原因で心の傷というかね、今の心理が縛られちゃうよっていう現象でしょ？
そうですね。
でも自分の過去に縛られないんだから、トラウマなんか存在しないよっていうのがアドラー心理学、アドラーのおっしゃってることなんですね。
はいはい。
だからね、様々な神経症的な症状っていうのは、過去に縛られてる
ん
ではなくて、過去に原因があるんではなくて、自分が持っている目的のために生じてるんだよって考えます。でここがね、あのフロイトとかユングに比べると、まあ、流行ってはきたけどもいまいちメジャーになりきれないゆえんかなとも思うんですね。
うん、
ほら、あの人間ってあれのせいでこうなったんだって思いたがるじゃないですか。
はい。
原因をね、他者に求めるというか、
うん、
原因の外部化っていうのをね、人間好きなんですよ。
はい。
あいつのせいでこうなってんだとか、自分は悪くないんだもーんとかっていう人思いたいので、アドラー心理学はね、そこをぶった切っちゃうんですね。なので、あなたがそういう目的持ってるから、あなたの心は今こうなんですよって真正面から否定してくるので、だからね、いまいちメジャーになりきれないっていうのはそこに原因があるかもしれません。
なるほど。
で、個人心理学っていうのはね、改めて言いますと、
うん、
個人的なものっていう意味ではなくって、
うん、
人はね、一個人として一体であると、
はい、
中身が分離してなんかいないんだよっていう考え方です。
うん、
それはまあ当たり前だと思うかもしれませんね。個人は一体でしょうと、不可分でしょ
う
と、
うんうんうんうん、
ただですね、こういう風にしてよく言われませんか。人間の中には理性と感情っていうのがあって、
はい、
で感情を理性で抑え込んだりするんだよっていう風にしてね、
うん、
でもね、アドラー心理学では理性と感情なんかに分かれてないよって考えるんです。それどころかね、感情に人間が支配されることなんかないんだと。
お、
感情もね、その人が持ってる目的のために利用するんですよって言うんです。だからね、使用の心理学、使う心理学、感情すらね、他のものを全部使っていく心理学とも呼ばれるんですね。だから彼によればですね、いわゆるカットしてやった、今は後悔しているはありえないんですよ。
ああ、なるほど。
例えばね、いやそんなこと言ったって感情に人間支配されるでしょうって思われると思うんですが、
うん、
例えばですけども、お母さんって電話出ると声がオクターブ高くなりませんか？
うん、あるかも。
どんな時も。さっきまで怒ってたのに。
うん、確かに。
どうしてこんなことになるかっていうと、
うん、
人間には目的があって、その目的に向かって生きてるから、
うん、
お母さんの話の場合はね、もう怒ってる時にはね、
うん、
まあ主に子供とか旦那さんとかね、
はい、
相手に言うことを聞かせるために、ほら、勉強しなさいとか、助けなさい、怒りなさいとかっていう、目的のために怒ってるんですよ。
はい。
言うことを聞かせるのには怒った方が早いなと。で、うん、電話に出るとき声がオクターブ高くなるっていうのは、
うん、
電話の相手はね、関係ないので、
うん、
いい印象を抱かせたいじゃないですか。
うん、そうですね。
例えば友達とかね、うん、
はいはい、
あるいはまあ会社の仲間とか、
うんうんうん、
学校の先生とかだったら、
うん、
あら、いつもお世話になってって声高くした方が印象いいでしょう。
確かに。
なので、その目的のためにいい印象を抱かせるという目的でオクターブ声を高くしてるっていう風に動いてるんですね。
おお。
だからこれらの目的のためにそれぞれね、感情を手段として使ってるんです。
うん。
だから感情に支配されてるわけではないんですよ。
なるほど
ね。で、他にもね、もうね、僕ね、これ調べててね、自分のこと言われてるようで、ね、うん、胸が痛い、胸が痛い。
え？
ほら、勉強が苦手だから学校行きたくないってよくあるじゃないですか。テストで悪い点取っちゃったから学校行きたくないとか。
うん。
これはね、学校に行きたくないっていう目的をそもそも持ってて、
はい、
テストで悪い点取っちゃったとか勉強が苦手っていうね、理由をそのために使ってるんですね。
お、
うん、だっておかしいじゃないですか。勉強苦手だったら学校行った方がいいでしょ
う。うん、まあまあ、結果的にはそうなりますよね。
そうでしょ、うんうん、テストで点が悪かったら、もっといい点取るためにとか、もっと理解深めるために、学校行って学んだ方がいいわけですよ。
そうですね。
でも行きたくないって本末転倒なんですね、うん、確かに。
ああ
。いいですか、皆さんね、皆さんが学校行きたくないとかね、
うん、
とかね、
うん、
会社もそうかもしれませんよ。上司に叱られたからね、会社行きたくない、逆なんです。もともとあなたは会社に行きたくないんです。
うん。
上司に叱られたってね、理由を使ってるに過ぎないんですよ。
あ、
いいですか、皆さん、学生の皆さん、会社員の皆さんね、学校行きたくない、会社行きたくないね、
うん、
ね、それはあなたがもともとそういう、ね、目的を持ってたんです、ね、今皆さんに向かって言ってますけども、うん、和田は、ね、言えば言うほど自分の胸は痛いですよ、
うんうん
ね、だって自分に特大のブーメランが突き刺さっちゃってるんだものだからね、いまいちメジャーになりきれないなと和田らし
い、巻き込みこっちも痛い、ね、
そうです、みんな痛くなるんですこれ聞くと。でもね、アドラー心理学はね、
うん、
それがダメって言ってるわけじゃないんですよ。あなたこんな目的持ってるからダメなんですよって言ってるわけじゃないの、
うんうん、
アドラーさんね、とってもね、優しい性格の、温かい性格のね、
うん、
包容力のある方で、心理学もね、はい、それを反映してるんですね、
うんうん、
だからそういう風に目的をこういう風に持ってるなっていう風にして見ることで、
うん、
問題を具体化してね、
うん、
で対処できるようになっていくよって考えるんですね。ほら、過去にあの原因があったら過去って変えられないじゃないですか、
はい、
だから対処療法としてこうしていくしかないけども、
うん、
今持ってる目的のためにこうしてるんだだったらば、
うん、
その目的をちゃんと見つめて、じゃあこうしようってすれば未来が開けていくわけですね、
はいはい、
だからあなたの未来っていうのはあなたの目的次第、あなたの心の持ち方次第で変えていけるんですよっていう風にね、
うん、
とても明るく見るのがアドラー心理学なんですね、うんうんうん、これはね、彼の性格に起因してるんだと思います、
はい、
でね、あのクレーマーとかね、アンチもね、うん、同じ心理らしいですよ。とにかくね、
はい、
原因があって何かするではないので、アドラー心理学によれば、とにかくね、クレーマーさんとかアンチさんっていうのは、
はい、
とにかく文句をつけたいんです、
うんうんうん、
でそのためにアラを探す、アラを探すっていうよりもとにかく自分が気に入らないっていう点を探すんですね、
はいはい、
だからあのよくね、全く面識なかったり、それから内容関係ないことでね、アンチコメント書いたりするっていうのは、うん、そういったところに気にしてるんですね、
うん、
でね、これはね、気をつけた方がいいなと自分でももちろん思うんですが、
はい、
こんな実験がありましてね、
うん、
オハイオ州立大学のスコーロンスキー博士の研究があって、
うん、
悪口を言う人はね、自分の印象を悪くしているっていう研究成果があるんですね。
へ
ー、これをね、心理学の方では自発的特性転移っていうらしいんですが、
うん、
こんな実験をしたんですね、スコーロンスキー博士。何人かね、被験者、まあ、実験を受けてもらう人を集めて、
うん、
その人たちにね、ビデオを見せるんですよ、
うん、
そのビデオの内容っていうのが、ある人が他の人のことを悪く言っているっていうビデオなんですね、
はい、
でその後そのビデオを見た人たちに、悪く言っている人と言われている人の印象を聞いたんです、
うん、
そうするとね、そのビデオの中で悪く言われている人よりも悪く言っている人の方が印象が悪かったんですね。例えばビデオの中でね、俺の知り合いにこんなやつがいるんだけど、はい、こいつはこんな点があって、うんうん、こういうところがダメで、こんなことやっちゃってるんだぜ、全くしょうがないやつなんだよなんていうふうに言ってると、うんうん、言われた人、その話題になってる人よりも、
はい、
言ってる本人がね、ああこの人なんか嫌なこと言ってるわ、印象悪いわねっていうふうにして印象悪くなるんですって。だからね、悪いコメントとか人の悪口言っちゃってたりすると、
うん、
あ、この人ってこういうこと言う人なんだって言ってね、
うん、
言ってる内容の悪さがその言ってる発信してる本人に転移してしまうんですね、
うんうんうん、
でね、これね、逆も同じなんですって。
え、
ちょっとね、身の回りで想像していただきたいんですが、
はい、
いつもね、あのポジティブなこと言う人っているじゃないですか、
うん、
いやこの間こんなことがあって面白かったよとか、
うん、
あいつねこういういいやつなんだぜとかって言ったりしてる人、
うん、
そうするとね、それを言ってる人の印象が良くなるんですね。
へえ。
これもね、自発的特性転移なんですよ。言霊っていう日本語ではね、ありますけども、
はいはいはい、
これなんじゃないかなと思うんですね。
うんうんうん。
いいこと言ってるといいこと起こるし、悪いこと言ってると悪いこと、はい、これは決してオカルトって意味ではなくって、
うんうんうん、
やっぱりそういう印象を持ちやすいのでね。
はい。
なので、やっぱり、まあ、アドラー心理学、アドラーさんの、まあ、性格が現れてるんじゃないかとも思うんですが、
うん、
いいこと言ってるといいこと起こるよ、いい風に目的持ってるといい風に転移していくよ、変わっていくよっていうのもね、こんなところに現れてくるのかもしれません、
うん、
でね、一方でね、なんで人って他人のこと悪く言っちゃうのか、
うん、
アドラーさんはですね、そこには嫉妬の存在があるっていうんですね。
ほう。
ほら、何もしてない自分とね、何かを成し遂げてる誰かっていうのを比べると、
はい、
どうしても何にもしてない自分っていうのにはね、こうストレスを感じるわけですよ、
うん、
だからほら、あのツイッターとかでもそうだし、芸能人なんかもそうですよね、
はいはい、や
っぱり目立って何かしてるよっていう人に対して何もしてないな自分っていう人がストレスを感じて、
うんうん、
でそれをこう、まあ、引きずり下ろすためにというかね、悪く言って、
うん、
お前なんかこうなんだってやりたくなっちゃうんですね、
はいはい、
それね、嫉妬なんですよ。 で、そのストレス、感じてるストレスの解消法には2種類ありまして、
はい。
一つはね、自分も何かをすることなんですよね。
あ
ー。そう、自分も、あ、こんなことやってるやついる、負けないぞって言って何かやっていくと。
うんうん。
で、もう一つは、さっき言った何かをしてる人を貶めること。
はい。
で、そっちの方がね、コストが低いんですよね。
そうですよね。
簡単にできちゃうし。
うん。
だからそっちに流れていっちゃう人が多くなっちゃうよっていう風にしてアドラーは考えてます。
うん。
で、アドラーはね、これを劣等コンプレックスって呼ぶんですね。
はい。
普通は劣等感って言いますよね。
うん。
でもね、アドラーはね、劣等感と劣等コンプレックスっていうのを分けてるんです。
違うの？
違うんですね。アドラー心理学ではね、うん、劣等コンプレックスっていうのは良くないけど、
うん、
劣等感はね、いいよと言うんですね。
ね？
むしろね、健全だよって言うんです。ここでね、ちゃんと分けていきますと、
はい、
劣等感っていうのは、
うん、
自分はここがダメだなとか、ここが良くないな、足りないなっていう感覚なんですよ。
はい。
え、それは良くないじゃないと思われるかもしれませんが、うんうん、これがあるから努力をするでしょと。で、この努力をするエネルギー源になるものを劣等感って呼んだんですね。
うんうんうん、
で、より良くなっていこうって追求していきますよねと、
うん、
で。こういうのをね、優越性の追求とも言うんですが、
はい、
その元になるエネルギーになるので、劣等感そのものは悪くないよっていう風にして言うんですね、
うん。
で、一方でね、劣等コンプレックス。
うん、
アドラーの言うね、劣等コンプレックスっていうのは、
はい、
自分はここがダメ、ここが良くない、ここ足りないっていう感覚を持つところまでは同じなんですよ。
うん、
でも、そこから良くしようと思わずに、他人を攻撃してみたりね、
うん。
あるいは一方で逆に、自分なんてダメなんだって、卑下してっちゃったりする、
はい。
こういうマイナス方向に働いてっちゃうのを劣等コンプレックスって呼んだんですね。
うん、
なので言葉は似てますけども、上昇志向のこれから良くなっていこうっていうエネルギーの元になるのが劣等感、
うん、
自分も含めて他人も悪くしていっちゃえっていうのが劣等コンプレックスっていう意味で分けてます、
うん、
アドラーさんね、どっからこういう考え方が出てきたのかって言いますと、
うん、
彼ね、最初ね、内科医としてキャリアをスタートするんですね。
へ
ー。で、最初の診療所がね、遊園地のそばにあったんですって。
うんうん。
で、患者さんに来るのが軽業師とかね、芸人さんが多かったらしいんですよ、はいはい、うん、で、まあ怪我をして来たりしますよね、軽業師やってらっしゃる方とかね、うんうんうん、で、多くのね、軽業師とか芸人さんっていうのが小さい頃ね、体が弱かった人多いんですって。
へえ。
で、体が弱くってもうダメだとか、こんなことできないやってなるんじゃなくって、
うん、
それを克服してね、
うん、
体鍛えたり器用にしたりして、で、遊園地の仕事をしてるっていう人たちが多かったんですって。
うんうんうん。
なので、それを見て、あ、人間って弱点を持ってることは悪いことじゃないんだと。
うん。
弱点を克服することで強くなれるんだねっていう理論をね、編み出していったんですよ。これをね、優越コンプレックス理論っていうものにしたんですね、彼は。
うんうん。
で、それを見つけて、人々にもね、伝えていくっていうことを始めたんです。
うん。
で、劣等感ってね、どうしても持つじゃないですか。
うん、
まあ、劣等コンプレックスもスタート自体は同じなので。
はい。
で、劣等感を劣等コンプレックス、ネガティブ方向、マイナス方向にせずに、
うん、
まあ、プラスの方向に転化していくにはどうすればいいのっていうところはやっぱり気になりますよね。
うん。
アドラーさんはですね、言うことはね、力強いですよ。とにかく行動しろと。
おう。
うじうじしてないで、他人を攻撃とかしてないで、自分もダメだって思わないで、
うん、
まずいいから劣等感持つことは悪くないから、
はい、
それはあなたがここが足りないよってことを見つけたってことなんだから、
うん、
チャンスじゃないかと。
あ、
自分の不完全さから目をそらすなって言うんですね、
うんうん、
劣等コンプレックスから他人を悪く言ってる暇があったら、劣等感をまでに自分を良くしろとしろと、
うん、
その方が幸せになれるぞって彼は言うんですね。力強い、とにかく行動しなさいって言うんですね。
はい。
で、とは言ってもね、
うん、
こうおっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ、
はい、
でも私は暗い性格だからとかね、
うん、
そういう風に手出せない性格なのよって、
うん、
アドラーさんはですね、これも否定しますよ。
え？
それは性格ではないと。それはあなたのライフスタイルだって言うんだよね。
ライフスタイル。
そう、性格って言っちゃうともうね、変えようがないって思い込んじゃうんですよ。
あ、
でもそれはライフスタイルだからと。
生活様式。
ライフスタイルって言うとね、そう、変えられる気がするでしょ。
なるほどね。
だってね、同じようななんか嫌なことがあっても、
うん、
あるいは劣等感、ね、こう自分足りないよっていうスタートして持ってても、はい、 それをね、いい方向に転化していく人と、やっぱり悪く捉えて、どんどんどんどんマイナスにいっちゃう人いるじゃないですか。
ああ。
それは、生き方、ライフスタイルなんだと。
お
こういうわけなんですね。
うん、
例えばね、最近見てきた映画でね、ルチアーノ・パヴァロッティ。あの、テノールのね、オペラ歌手、もう亡くなってしまいましたけども、
はいはいはい、うん、
この方の映画見てきたんですが、面白かったですね。この方ね、12歳の時だったかな、
うん、
小さい頃にね、破傷風にかかって2週間ぐらい昏睡状態になったんですって。で、そこからね、一命を取り留めて、もう、あのね、神父さんだったかな、牧師さんだったかな、
うん、
あの、聖職者の方をね、枕元に呼ばれたらしいですよ。もうダメだって言って、
うん、
でもそれを乗り越えてこう思ったんですって。こんなのを乗り越えたんだから俺はもう何があっても大丈夫って言って、だからあの方ね、底抜けに明るいし、いろんなことにチャレンジするんですよね、
うん、
だってオペラのテノール歌手でしょ、
はい、
なのにロックコンサートとかに出演してるんですよ。
え？
スティービーワンダーとかね、 U2 とかね、そういった方々と一緒にコンサート開いてるの。
え？
そんなこともやってる、いろんなことできるぜーって言って、もちろんね、それに対する批判とかもとっても多かったんですけども、はいはい、でもそこでのね、収益っていうのを、いろんな恵まれない子にね、
うん、
こう渡していったり、あるいは音楽学校を作ったりなんてこともやったりして、うん、いろんなこともできるんだっていう風にして、もう俺は小さい頃に命を落としかけたんだから、うん、何やっても大丈夫っていう風にしてね、うん、ポジティブに捉えていったんですね。で、一方でやっぱりそういった体験すると、うん、いろんなこと怖くなっちゃってね、
うん、
いや、もしかしたらまたこんなことになっちゃうかもしれないし、いろんなことに挑戦すると挫折があるかもしれないしっていう人を思っちゃう方もいらっしゃると思うんですが、はいはい、アドラーさんは否定しますよ。性格のせいにしてだからできないっていうのは原因論だと。原因があって何かじゃなくって、あなたがそういう目的を持ってるから、うん、今そういう心理状態なんだから、うん、目的を変えましょうと。だからより明るい世界を夢見て、もっと輝いてる自分を夢見て、こうしたいって思って努力していくといいよっていうのがアドラー心理学の真髄なんですね。そういうわけで下平さん、
はい、
ね、アドラー心理学について、まあ、入門編と言いますかね、
うん、
ざっくりしたところではありますが、
うん、
詳しくなってしまったわけですね、
はい、
いや、一応ですね、エンディングで、このエンディングでね、もう一回アドラー心理学まとめておきましょうか、う
ん、はい、
ね、アドラー心理学は目的論です、
うん、
ね、人間の行動には全て目的があって、自分が現在置かれている状況はその目的を達成するために自ら選択した道なんだよと、はい、
うん、
でこれの逆がね、フロイトとかの原因論になるんですね、
はい、
原因論は自分が現在置かれている状況は過去にある原因によって決められちゃってるんだよと、
うん、
いう風になってますね、
はい、
でアドラー心理学は何々だからっていう考え方しないんですよ、
うん、
彼がああでこうでもう別れたいなんてね、
うん、
言ってるね女性陣、これはですねあなたがもう別れたいんです本当は、
うん、
だから彼の嫌なところを見つけようとしてるんですよね、だからもう一回ね、
はい、
本当に彼にこう悪い点ばっかりなのかなと、うん、いい点は本当になかったのかしらと、
うん、
っていう風にして彼のいいところを見つけようっていう風にして考えていけばね、うん、また彼のいい面が見つかって再び愛が燃え上がるかもしれませんし、はい、
うん、
やっぱりいいとこ一個もねえなって言って早くねこう別れる原因になるか別れるこうきっかけになるかもしれませんから、そこは見定めてこう、うん
ね、
そうね。
ね、そうね。
一回立ち止まって、自分が本当に何をしたいのかを考えましょうと。う
ん、はいはい。
ね。先ので言うと、今別れたいって思ってるけど、本当に別れたいのかしらと。
うん。
それとかね、今自分は怒ってるけども、それって本当に怒ってるのかなと。うん、それとも何か目的があって、うん、そのために怒ってるんじゃないのかななんていうふうにしてね。
うん。
そうやって考えていくと、また見方が変わったりね。冷静になれるかもしれませんから。
はい、ほ
ら、よく感情に任せて失敗するとかって聞くじゃないですか、
うんうんうん、
それをね防ぐというか、まあ、うまいこと回避するためにもそれ、ね、アドラー心理学利用して、
はい、
ね、いくといいんじゃないかなと思うんですが、ただね、
うん
うん、やっぱりこういう心理学アドラーに限らずね、
うん、
心理学っていうのは人間が幸せになるためにあるものなので、
はい、
これにばっかり縛られちゃってね、アドラー心理学でこう言ってるからこうなんだとか、うんうん、あるいはね、フロイトとかユングの心理学でこうだからこうに違いないとかって言って、また型にはまっちゃうのはどうかなと思いますし、う
ん
う
ん
う
ん、
自分に合わないと思ったらね、やめりゃいいわけですよ。
そうね、
うんうん。そうなんですね。だから自分に合う心理学とかね、考え方。まあ、心理学って考え方だと思いますから。
はい。
自分に合うものを採用していけばいいんじゃないかなと思うんですね。
うん。
でここまでですね、偉そうに言っておいてなんですけれども。
はい。
間違ってたら教えてください。特に専門家の方々。
はい。
ね、心理学を研究してらっしゃる方々、話だよと。お前何言ってくれちゃってんだという場合にはですね、ぜひあなたが出てくれればいいわけですよ。
ああ、そうですね。
そう。そしたら僕はもう、そうでございますかと話を聞きに行きますから。
うんうん。
ね、っていう風にですね、皆様からのメールをお待ちしておりますので、
はい、
そういったメールをお寄せいただくためのメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
それで下平さん。
はい。
話題は全く変わるんですけども。
うん。
2週くらい前だったかな？もう、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話なんていうね、漫画を、
はいはい、
和田は今大変気に入っておりまして、うん、キュンキュンする、モキモキする漫画でね、うん、とお話しして、ですね、お話しただけではなく、作者の時和さんからのメッセージを読み上げるっていうね。はい、
本当ですよ。
本当にありがとうございました。
ね、本当にすごい熱量でございました。
っていう回がありまして。で、はい、その後ですね、有料版の方で和田と下平さんの、漫画の思い出、うん、気に入ってる漫画なんて話をしましてね。
はいはい。
で、下平さんがそこで話忘れたという。うん、思い出しちゃったっていうのをね、僕に、LINE を送っていただきましたけども、何を思い出したんですか、
うん、作者との思い出。
作者との思い出？
そう、ですね、中学校、そう、中学生の頃にですね、
中学生の頃、はい。
はい、ある作者のお母様がですね、
ある作者のお母様が、はい。
我が家に来たんですよ。
ほう、ほう？作者のお母さんが？
はい。はい。お仕事で、近くに来たからと、
はい。
その方も、サイン本を持って、
はあ、
我が家に来て、私ではなく、母親に渡すっていう。
お母さん同士がお知り合いなの？
知り合いじゃないです。訪ねてきてくださったんですよ。
なんで？突然？押し売りか何か？
いや、その作品が気に入って、はい、集英社にお手紙書いたんですよ。
ほうほう、あ、ファンレターというやつですね。
そうです、そうです。そしたら、それが作者の、ご本人に行って、
ほう。
ご実家が近かったらしく、
ほう。
お仕事で近くに来た時に、これを娘さんに、と。
ありか、そんなの。
母親同士が会うっていう。
それまで面識はないわけですよね。
全くないです。
そう、間接的にも過ぎませんか？だって、作者のお母さんが、ファンレターを出した娘である下平さんのお母さんに、サイン本を持ってきたんでしょ、
う
ん、
そう。
代理戦争過ぎませんか？それは。
いや、うん、そう、そうなんですけど、そうなんですけど、
いや、ね、
なんだよって思いましたけど。
下平さんはよくね、
はい。
和田店長はなんでそんなとこ行っちゃうんですかとか、ね、何やってんですか、うん、店長ってよくおっしゃいますよね。あなたこそ何やってんですか。いや違うんだ、下平さんじゃないな、何やってんですかは。そう、サクシャさんのお母さんよ。うちの子がお世話になってます的なやつでしょ、これは。
そうそうそうそう、そうらしいんですよ。話を聞くと。
なんだろう、それ。
お世話にありがとうございましたと。
そんなことあるんだ。
らしいです。
あなたもやってますね、いろんなことを。下平さんの行動からも目が離せませんよ、皆さん。でもやっぱりね、ファンレターって一番効くらしいですね。
うん。
どこに送ればいいのって方もいらっしゃると思うんですよ。
はい。
漫画とかね、まあ、小説でもそうですし、うん、雑誌でもそうですが、うん、出版社の住所書いてあるでしょ
う。
うん。あそこにね、誰々先生へとかって書いて送ると、はい、やっぱ一番ね、編集部内で目立つし、うん、まとめてね、渡してくれるらしいですよ。
あと雑誌名とか書くとね、すごい分かりやすいと思いますよ。
うんうんうん、そうそうそうそう。うん、なのでそういう風にして本当にね、まあ、SNS とか今ね流行ってますので直接っていうのもありますが、うん、直接だとご本人にしかやっぱり届かないので、
はい、
それはね、応援したい方がいらっしゃったらね、
うんうん、
編集部に物理的な、物理で殴るですよ、やっぱり。
そう、そう、
どこの世界でも一番聞くのは物理で殴る。
うん、そう、その編集の方に目の、編集の方の目に留まるっていうのは、
うんうん、
やっぱり効果大きいみたいですよ。
そうなんですよ、うん、ですのでそういったお手紙なんかをバンバン書いて送ればね、あなたの好きな作家さんを応援することになりますので、はい、いろんな応援方法あるんだな、
うん、ね、ありますね。
で、そんな雑貨店はですね、一番の応援方法は有料版を聞いてくださることと。
はい。
で、この後、
うん、
有料版ではですね、アドラー心理学のね、キーワードみたいに言われてる一つに嫌われる勇気っていうのがあるんですね。
ほう。
これね、ドラマにもなったんですよ、2013年に、
う
ん
う
ん、
はい。
で、このドラマがですね、ですね、ちょっと間違いを犯しておりまして、
ん
その間違いが何かっていうののお話もしたいですし、
お、
それからなんでアドラー心理学ね、こんなに突然、ね、だってユング、フロイトと同じ時代、まあ、フロイトと共同研究者ですからね、
うん、
そういった時代なのになぜ今こう流行り始めているのかなんていうね、
はい、
お話、それから実践編、
うん、実践、
アドラー心理学さらなる実践編、
実践、
この辺をですねお話してみたいなと思うわけですね、うん、じゃあ無料版は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。